の研究をなさっていたところから、まあ、こういう、テーマに興味を持っていた研究するようになったというそのあたりの企画があるんじゃない
ですか。はい、本日はあの雨の中あのトークセッションにお越しくださいまして、どうもありがとうございました。まあ、上岡さん、斉藤さん、それぞれ、大変活躍している、方なんですけども、昔の両親ということで今日は、お付き合いしていただいて、トークセッションを、させていただくと、いうことになりました。で、まあ、この、この本を書くきっかけなんですけども、この、まあ、後書きに書いたんですけれども、一番最初はですね、イタリアに惹かれたと言いますか、大学2年生の夏休みに、まあ、ダンテの新曲を読んでですね、それで、まあ、いつかこれ原文で読んでみたいなというふうに思ったんですね。それで、まあ大学大学院とその英文学専攻したんですけども、博士課程に入ったのを機に、まあ、ちょっとイタリア語を勉強し始めた。で、なんで博士課程行くかというと、博士課程とは今の博士課程と違いまして、今の博士課程というのはですね、まあ、博士論文を書くための課程なんですけども、昔は博士論文を書く人って誰もいなかったで、先生も、博士信号を出そうという気はさらさらなかったので多分外国文学で日本の大学で博士号なんて出せないというのはそういうことだったのかなと。あと、まあ、夏目漱石が博士号をあげるって言われたけどそんなもんいらって言葉出せるなとかいうような話もあるんですけども、まあ博士課程はそういうところで、まあ、モラトリアム的な、ところだったんですね。でこの紙には、我々3人あの博士課程で研鑽を積んだというふうに書いてあるんですけども、すごいちょっと違ってまして、上岡さんも斉藤さんもですね、修士終わってすぐ助手に採用されてる、エリートだからそれで、それになれなかった人がですね、まあ、就職のない人が博士に溜まっていてですね、就職が来るのを待ってる、そういうとこだったんですね。だから、まあ、結局暇だったということで、まあ、ちょっとイタリア語を、やってみようと思って、やり始めた次第です。それで、ドクターの2年の、時にですね、あの、新曲の読書会、国学院大学で、米川良夫先生というイタリア文学の先生が、いまして、でこの人は、まあ、カルビーノだとかファベーゼだとかそういう現代文学の翻訳を、数多くやってらっしゃる、先生だったんですけども、まあ、イタリア文学 あれもイタリアについてはですね、まあ、何でも知ってるっていう先生 でその先生が、まあ、新曲の読書会をやってたんですね。であの他のまあ、英語だとかフランス語 あるいはドイツ語の先生を相手に、国学院で新曲の、読書会をやっていて、で私もそれに入れていただいたという、ことです。それで、この読書会っていうのがですね、また普通の読書会 とかなり違ってまして、普通読書会っていうのは、まあ、先生がいるにしてもですね、そのまあ、分担を決めてですね、それぞれこう発表し合って、でそれに他の人が意見を言うというような、のが普通の読書会だと思うんですけども、この新曲の読書会は、先生が全部やってくれると、先生がテキストを読んでですね、訳してくれると、でこれはあの聞いてる人たちは、ま、イタリア語専門の人はあの後からあの入ってきた人はいるんですけども、元々は、国学院のフランス語とかドイツ語の先生相手に、新曲の読書会やってたもんですから、まあ、ちょっとはイタリア語を勉強したにしてもそんなに専門的にやってるのではないので、まあ、全部先生がやってくださるんですね。で、だけども、その読書会のメンバーっていうのはですね、まあ、とってもまあ博識でその話好きな人が多くてですね、出るとそのテキストについてここはどう解釈すべきかとかそういうような議論はあんまりないんですけども、どんどんいろんなところに話が発展していくと。それで、まあ、イタリアのですね、まあ、歴史から文学からそれから、映画とかオペラとかですね、でさらにまあドイツの
文学の人もいるんで、ドイツの話になったり、イギリスの話になったり、アイルランドの話になったり、もう延々と、話が、続いていて、で、先生の説明は、小1時間で終わっちゃうんですけども、3時間ぐらい話して、その後また渋谷の居酒屋に移って、また、2時間、3時間というような、そういう読書会でした。で、まあ、私は、ほとんどその自分から何か話題を提供するというようなことはできませんで、いつもは聞いてるだけだったんですけども、まあ、出るたびに何か新しい世界が開けるようなですね、そういう、会に出して、まあ、とても楽しく、過ごしたんですけども、で、ただまあこの読書会っていうのはこう全く趣味の会でして、それで何かその、研究プロジェクトを立ち上げようとかそういうものでは、全くなかったんですね。で、私自身も、まあ、新曲を読むっていうのは全くの趣味として、やってました。で、ただ、まあ、読んでいくうちにですね、その、まあ、ダンテの新曲の中に、ウェルギリウスのアエネイスの、まあ、アリュージョンがあると、ダンテがウェルギリウスを、意識して、その新曲を書いてるっていうことが分かりまして、で、それがまあ面白いなっていうふうに思ったんですね。で、ちょっとなんか話が前後したんですけども、この、私の、まあ、死者との開口っていうタイトルなんですけども、まあ、何らかの形でこの、死んだ人と出会うと、そういう場面をまあ集めてですね、それで、でその、まあ、後の時代の作家がその前の時代の作家の似たような場面を踏まえてですね、でちょっとそれを変えていると、それによって、時代による時代によってその、死生観と違いっていうのが明らかになると。で、まあ、第一章でここで、論じた本がこっちのパンフレットに回ってると思いますけども、まあ、最初が、オデュッセイアなんですけども、オデュッセウスは、いろんな冒険をするんですが、あの世に黄泉の国に行くという話がありまして、で、そこに行ってみたら、まあ、お母さんがいたわけです。で、オデュッセウス、オデュッセウスですね、オデュッセウスは、トロイア戦争、トロイアに遠征に行っていて、ずっと故郷を後にしてですね、それで戦い終わって、で、まあ、ギリシャに帰るまでまたいろんな冒険するんですけども、で、まあ、途中でその、あの世に行くと、そしたらですね、故郷を出た時にはまだ生きてたお母さんがあの世に行ってみたらいるって、お母さんそこで初めて死んでたっていうことが分かって、それでまあ思わずこう抱きつこうとするんですけども、お母さんも体がないから抱きつけないんですね。だから3回抱きつこうとしたけども、3回とも腕が、空を切ってしまったと、これは非常に悲しい場面として描かれてるんです。で、それをあのベルギリウスは踏まえてアエネイスを書いたんですけども、アエネイスの中にも、そういうあの黄泉の国に行くエピソードっていうのがありまして、で、アエネアスですね、主人公アエネアスは、もうやっぱり、アエネアスは、トロイの、王族で、まあ、ギリシャに滅ぼされてですね、トロイを後にして、地中海をさまよって最後はイタリア半島について古代ローマ帝国を築くと、そういう話なんですけども、その、まあ、途中でそのお父さんが亡くなっちゃう、シチリアでお父さんが亡くなって、でその後お父さんがですね、夢枕に立って、イタリア半島に着いたら、まあ、あの絵の入り口っていうのがあるんで、そこの中入ってですね、私の元を訪ねてこいと、で私は、エリュシオ、まあ、極楽ですね、極楽にいるというふうに、まあ、夢枕に立っていって、で、まあ、アエネアスは実際にイタリア半島に着くと、そこから、まあ、地下に潜っていってですね、でこう冥界といういろんなところをたどって、それで、最後その、エリュシオに行ってお父さんに会うと、でこう懐かしさのあまり、思わず抱きつこうとするんですけども、お父さん霊だからやっぱ抱きつけないと、で、3回抱きつこうとして、3回とも抱けなかったという場面が、出てきます。で、そこでは、まあ、やっと会えたっていう喜びと、やっぱり抱きつこうとして抱きつけないっていうその悲しみと、まあ、喜びと悲しみが、ないまぜになっていて、まあ、悲しいだけの、ホメロスとちょっと違っていると。でそこを踏まえて、またダンテが新曲をの、
煉獄編の最初の場面を書いてるんですけども、あの、まあ、新曲はこう前編があの世の旅の記録なんですね。ダンテ自身が、あの世に、旅に行ってきたという話で、それで、まあ、ダンテはですね、地獄を抜けて、まあ、煉獄の入り口に着くと。で、煉獄っていうのは、まあ、地獄に落ちるほど悪人でもなければいきなり天国に行くほど、善人、まあ、聖人君子でもないと、まあ、普通の人はまず煉獄に行って、そこで罪を清めたら、天国に行けるわけなんですけども、でそこの入り口のところで、旧友の風太に会うと。でこう懐かしさのあまりですね、思わず歩み寄ってこう肩を抱こうとするんですけども、風太はこう霊なんで、3回肩を抱こうとしても抱きつけなかったと。でその時に、風太はまあ微笑むと。で、自分があのもう、霊になっているってことを忘れて、ダンテが抱きつこうとしたことに対して微笑むっていう、そういう場面なんです。でそこでは、ダンテは、その、まあ、キリスト教の世界観、死生観では、まあ、救いっていうものがある、まあ、カゼートはこの後、煉獄を経て天国に行くことが約束されているんで、悲しみがない。そしてアエネイ、ベルギリウス、まあ、なんてホメロスをどの程度知ったのかちょっと分かんないんですけども、ベルギリウスの、まあ、考え方は違ってるんだと、ね、天国っていうキリスト教の天国っていうのがあるんだということを、まあ、そういう形で、示したと。でそこで、ちょっと話が随分遠回りになりましたけども、そのダンテの、まずそのカゼータのところを読んで、そこが、ベルギリスを踏まえているということを知りまして、それでさらにそこが、ホメロスを踏まえているということを知って、これは面白いなと思います。で、まあ、この調子で、現代の方までたどって死生観の変遷というテーマで、書けたらいいんじゃないかと、そういうふうに、まあ、思いついた、次第です。で、まあ、そこら辺のことちょっと、簡単に後書きに書いたんですけども、ただ、実はもう一つ、大きな要因がありまして、この本を書くきっかけになった要因がありまして、それは何かっていうと、本名で行きそうになっちゃったんですね。ワーズワースについて、まあ、修士論文でワーズワース書いて、でその後まずワーズワース研究家としてこう生きていくつもりだったんですね。ところが論文3本ぐらい書いたらもう話の種が尽きてしまいまして、何書いていいか分かんなくなっちゃった。それで、ずいぶん苦しみまして、20代の終わりから30代前半で、まあ、研究者としては、まあ、伸び盛りの時期のはずなんですけども、そこで何も書けなくなっちゃって、まあ、ずいぶん苦しんだんですけども、もうしょうがない、これはこのダンテでやるしかないというふうに思い立ったんです。それで、そう思って、書いた、まあ、最初の論文が、1993年に書いたその、専修大学の、まあ起用というのは大学とか研究所が発行している、論文集なんですけども、起用に書いた、でタイトルが、まあ、死者との開口と。で、ヨーロッパ文学にいる、死生観の変遷括弧1ということで、ホメロス、ベルギウス、あと新曲の、まあ、途中まで書いて、で、カッコ1ってしてですね、このあと、一旦書くと決めたら、まあ、どんどん書けるような気がしてですね、2、3、4って書き続けるつもりで、カッコ1ってしたんですけども、書き終わってみたら、これそんな甘いもんではなくてですね、これ全然すぐに続けられないということで、その論文はカッコ1のまま終わってしまいました。で、まあ、その後細々とですね、書き続けながら、まあ、40代のうちに出せたらいいなと。思っていたんですけども、まあ、8年遅れて50万の、この年に、初めて、本を出したと、まあ、そんな
次第ですけど、やっぱり新曲を読んでこれをイタリア語で読んでみたいと思うところがすごいですよね。私も英語だけで精一杯で読んでるので、はい、まあ、それでですからそこから、まあ、古代ギリシャとかローマとかそういう方向その神話にも遡ってっていうその幅広さというかね、そこがこう英米文学しかやってない人間にとってはもう羨ましいというか、本当に素晴らしい、
ね、で英語ができなかった 高校の時私英語はあまり得意じゃなくて、それでただ外国文学がやりたいっていうふうに、ヨーロッパの文学でやりたいなと思って、普通文とかいいなって思って、でもやっぱ大学入ってみるとちょっとフランス語で食べてくるのが大変だなって思って、それで、まあ、英語にしたっていうようなこともあってですね、まあ、そこら辺が、
まあ、大きな声じゃ言えないけど、英米文学の人たち、そういう事情ちょっとあり
そうですね。我々の年って大体フランス文学、一番頭のいいやつはフランス文学っていう、
ああ、
そ
ういう、まあ確かに、ね、
信仰みたいなのが、まあ、我々の時代なんていうとちょっと語弊があるけど、今はどうなんだって言われてますけど、そういうのありますよね。
あの村上春樹もノルウェーので、うん、あのアメリカ文学なんかやなんでやってるの、まあ、村上春樹はあれです、本当は早稲田の演劇だったんで、うん、アメリカ文学ばっかりやってて、でその頃は、フランス文学とかロシア文学がかっこいいと思われてたんで、なんでそんなのやってたみたいに言われたっていうの
があるんですよ。ちょっと分かんないのさ、ワーズ・ワースって、まあ、分かりやすいっちゃ分かりやすいような、じゃあ深いんだろうけどね、私はワーズ・ワース嫌いじゃないんだけど、まあ、割に非常にこう読みやすくて、深めようと思えば深められるところで行き詰まっておきながら、なんでこんな凄まじいスケールのものが書けるのかってのはちょっと分かんないんだよね。
なんか一人の詩人だけでずっとやっていけないっていうところが、あるの
でね、一つね、ちょっとこれあんまりちょっとマニアックなんですけど、学問的な質問なんでちょっと面白いなことで、もしかしたらこれを意識して、この作品を意識してんじゃないかなと思ったらあって、何でも一箇所とか出てきたら、アウエルバッハのミメシスの壮大さというかね、あれをこの作品は意識して、本としてね、本の仕立てとして意識してるんじゃないかなと思ったんだけど、どうですかそれは。
はい、まあ、アウエルバッハはフィグーラっていうのが、バスだったんですけども、まあ、ミメスそのものとはちょっと、まあ、関係ないけど、まあ、ただ、まあ、いろんな時代の作家を出してくるっていう点ではミメス、
ね、アウェルバッハのミメスっていうのはすごい作品だよね、これね。エリヒ・アウェルバッハっていうのはもともと何人死んだら、多分ナチスの迫害を逃れたらドイツ人なんだけど、ユダヤ系なのかしら。だからナチスドイツから迫害を受け、それを逃れて亡命してますよね。でその確かトルコがどっかイスタンブールにいる時に、亡命生活、亡命っていうか、なんかそこに逃れて避難してる時に、何の資料も ないのに、もう要するにホメロスからね、ジョイス、ウルフかな、最後はね、ミメシスは、そこに至るまでの、なんていうんだろう、西洋における現実の写し取り方っていうのを、もうものすごく細かく論じてる、何の資料もないんですよ。あれはすごいなと、すごい学者なんですよ、ミメシスから、まあ、機会があったら。読んでいただきたいと思います。非常に難しいんですけど、で非常にこう扱ってる作品とかその広がりが似てるような気がしたんですよ。古典から現代の文学まで。で、逆にちょっとね、これも専門的な質問になるかもしれないけど、なんでプルーストを加えたのかなっていうのはちょっと仕立てとしてはね、ホーマーから始まって最後のジョイスでユリシーズですよね。でユリシーズ、まあ、ユリシーズは、まあ、オディッシウス のことをですね、ラテン名なのかな、だからそこに戻ってそれで一回ぐるんと回って死者の回帰みたいなね、それで終われば、要するに本としてはすごく綺麗な仕立てになってたんだろうけど、なんでプルーストがそこに入った
プルーストが好きだった
。そこまで知ってなかったんだな。
まあ、あとやっぱりちょっとイギリス文学が多いので、違うのもやっぱり入れとく、まあ、ダンテの後はずっとイギリス文学で来ちゃってるので、やっぱり違うのもないと、最初の方こそなんかホメロスとかベリギリスとかダンテとかどっちか、そこからあと全部イギリス文学だとちょっと感染的になっちゃうかなっていうところもあったんで、
なんか妙にその私はこのアウエルバッハを意識してるかなっていう目で読んじゃったので、なんでここでせっかくユリシーズまで、ユリシーズがね、そうここまで出てきたのに戻らないとかね、そこで終わらないのかなっていう気がしたんですけどね、 ば、あのすいません、分かってない
です。じゃあちょっとあのプルスト言っちゃいましたけど、あのダンテに戻って、うん、あのまあ、ダンテからですから、ホメロス、ベンジルという方向に行ったわけですね。だから面白いですよね、その冥界のイメージというか、それが、かなり、まあ、それをダンテが使っているといえば使っているということですね。ですからどちらもまあ、地獄と天国、ホメロスは
何
に分かれてない。
ホメロスは、ハーデスっていうところなんです、そこしかないんです、
ね、あ、そうですね、
基本的に、
はい、
であと、まあ、エリシオンっていうのも、あるにはあるとかも全然関係ないところに出てきて、
選ばれた人が、
そうですね、
それがエルギリウスになるともうちょっとあれですね、エルギリウスと分かれて
と、まあ、冥界の中に、地獄タルタロスっていう地獄と、それから、まあ、中間
領域
と、あとエリシオンっていう3つの領域に分かれてくる、はい、
この中間領域がつまりキリスト教では煉獄になったんですか。
ですね、ウェルギリウスの死生観というのはなんかよくわからないところがあるんですけども、なんかみんなそうですね、中間領域を経てみんなエリシオンに行けるみたいなことが書いてるんですけども、ただ4あと、まあ、地獄の人もみんなその最後はエリシオンに行けるそうな感じなんですけども、ただ出てくる人物を見ると、なんかもう永遠の罰受けてるみたいな描き方としては。それからエリシオンにいる人は、まあ、最初からエリシオンに行くだけの資格があったような人たちが、出てきたりして、そこら辺がちょっとかなり矛盾した感じになって、
だから、まあ、それはキリスト教以前のですから、それをダンテはキリスト教の教義にのっとってという、
そうですね、
その冥界を
整
理していたんですかね。
そうですね、ダンテ読むと、その地獄、ダンテの地獄の描写にそのウェルギリウスのアエネイスっていうのが随分出てきて、地獄の入り口もその、アエネイスの、まあ、冥界の入り口と似ていて、その、まあ、私森のカロンがいるだとか、それからケルベロスっていう、頭の3つある化けが微笑んでるとか、いうような、似たようなところが出てくるんですけど、だからベルギリウスの描いた冥界全体が地獄なんだっていうことをダンテは示そうとしてた。それで、新曲ではその、まあ、ダンテ自身があの世を旅するんですけども、案内してくれるのがベルギリウスっていうことになってるんですね。でベルギリウスが、案内してくれるんだけども、ベルギリウスっていうのはキリスト以前の人なので、天国に入れないということで、地上楽園まで案内してくれるんだけども、そこから先は、まあ、ダンテ憧れのベアトリッチが大丈夫ですね、天国に連れてってくれると、そういう話。
まあ、キリスト教の教義からすればしょうがないのかもしれないけど、キリスト以前の人がみんな救われないって、
そうですね、
ひどい
ですね。割合その、まあ、ちょっと話がこの作品がこの中に扱われているものとは別になっちゃうんで、その物語が道下さんの要するに候補に上がったかどうか分かんないんだけど、本来キリスト教以前の物語群なんだけど、それが後で書き換えられてキリスト教の要素を持ったっていうことで言えばね、アーサー王伝説っていうのがあるじゃない、あれは本来はケルトですよね、アーサー王物語ね。でそれが後々ヨーロッパに入ってたクレシャン・ド・トロアなんかが、少し書き換えて聖杯伝説なんで、どう考えたってアーサー王の時代にないような伝説が付け加えるとか、そういう現象ってのは多分あるんだけれども、そこで多少こう何て言うんだろうな、全く違うもの、違う興味同士が混じり合うことで、少しぎこちなさというかね、そういうものが無理やり組み合わさってるところとかってないのかしら、なんていうか、かなり解釈で苦労してるな。
なんかそのギリシャ神話の、今言ってるのケルベロスだとか、そういったカロンだとか、ギリシャ神話のキャラクターが、そのままキリスト教の地獄に出てきちゃってるというのは、結構不思議な ところですね。
というか全然関係ない話じゃないですけど、仏教の中にヒンズー教も入っちゃうんですからね。ヒンズー教の神様が仏教の守護神として結構入ってきたりするっていう、そういう文化的な融合の話っていうのは世界中に多分あるんだろうけど、ダンテはそれを一人でやってのけたわけだよね、自分の興味の。でベアトリーチェっていうのはね、そのいたのかいなかったのかっていうのにちょっと個人的に興味があってね。つまりね、ダンテっていうとベアトリーチェってなるでしょ。でベアトリーチェにしてみたらダンテにいて本当にいたらね、みんながどう思うか分かんないけど、ダンテによってもう好むと好まざるとにかかわらずもう世の中にもう永遠に残っちゃうわけですよ。もう第一級の文学としてね、本人迷惑なんじゃないかなと思うんだけども、
今だったらストーカー、
そうストーカーでしょ。本人好きかとか歴史的にも全然証明されてない相手が書いたことでもなんていうんだろう、永遠の生命を得ちゃうわけだね、その作品の中で。どうな
の？ベアトリーチェは僕たちがベアトリーチェは誰かってことを書いてて、ね、フィレンツェの資産家のフォルトフィナーリという人の娘のビーチェであるというふうに牧歌長が、ダンテ第3の中で言ってるんですね。でその後ベアトリーチェはそうだっていうようなことになってるんですけども、ただ他には何もなくて、どうもそれは本当かどうかっていうのはよく分かってないですね。それで、でベアトリーチェいなかったんじゃないかっていう説も昔からかなりありまして、でなぜかっていうと、ダンテ奥さんの子供もいたと、それなのになんでそんなベアトリーチェに、とかして憧れ続けられたんだっていうような、ことがあるんですけども、ただこの、この参考図書の中にグリーンブラッドの、シェイクスピアの伝記があるんですけども、その中で、グリーンブラッドがちょっと、触れてるんですが、ちょっとシェイクスピアとダンテと同じように論じてるというのは乱暴な感じもするんですけども、シェイクスピアもですね、シェイクスピアできちゃった婚で結婚するんですけども、妻子を置いて、ロンドンに出てきちゃって奥さんには全然顧みないと。で、その頃の結婚はそういうもんだったんだみたいなことを言っていて、別に好きで結婚するわけじゃなくて、結婚は仕方なしにするもんであって、好きになる人は別にいて、で、ダンテも、そうだったんだというようなことを、グリーンブラッドは、ダンテもそのポルコ・ポリナーリの娘が、好きだったんだけども、別に妻子がいて全然おかしくはないというようなことを言ってます。ただ、この新曲の翻訳のですね、ここに出てるのが一番新しい新曲の、原本明さんですか、この人の解説を読む と、ベアトリーチは実在しないってことが分かったっていうふうに、書いてあるんですね。ただ、それが どうして分かったのかって何も書いてないんで、そこら辺はちょっと、分からないんですけども、だから、かなりベアトリーチいたのかいないのかっていうのはよく分からないと。でただこの新曲全体がそうなんですけども、ダンテの時代は、事実か事実じゃないか、フィクションかノンフィクションかっていうその区別ってあんまり重要ではなかった。で、ダンテ読むといろいろおかしなことがいっぱい出てくるわけで、実在の人物なのに、非常に偶意的な意味を持っていたりとか、地上楽園に行くとですね、地上楽園にベアトリーチが迎えに来るんですけども、グリピスっていう、頭がワシで胴体がライオンの、動物が引いてる車に乗ってやってくると。でこのグリフィスっていうのはそれ、頭がワシで胴体がライオンということで二面性を持ってると。でこれが、神と人の二面性を持っているキリストの象徴なんですね。でダンテはそのグリフィスに乗ってやってきたベアトリーチェは本当に、見たとかっていうふうに言っていて、でそん、現代人だとそんな信じられませんよね。だけども、ダンテは私は見たんだってことを、主張しているわけです。で、ムーブズという作者、そこら辺についていろんな議論があるんですけども、フィクション・ノンフィクションの区別が突き出したのは18世紀以降であって、でそれ以前はそういったことは特には、
重視されてなかった。だからあのそのまあ、なんて本当に見たんだみたいなことを、言ってるわけですけども、だからその、まあ、18世紀以降我々その、これは本当か、事実か事実じゃないかと非常に重要なものとして考えて、事実じゃないと、なんだ作り話かというふうにがっかりすると思うんですけども、ただ、事実だからといってそこに何かその深い意味が込められてるっていうことはないわけで、ダンテの場合は事実であろうが、まあ、事実であろうがなかろうが、そこにダンテがその見たと称していることには、全てそうその神の支えがあるといいますか、宗教的に深い意味が込められているんだということで、まあ、フィクションのフィクションを超えた、まあ、真実というものをダンテは描こうとしていたというふうに、まあ、推測できるということかな。
昔はその事実か事実じゃないかというのが重要じゃなかったというのは重要な指摘で、確かにあのフィクションという言葉がその小説、特に虚構の小説を指すようになったというのはだいぶ後ですよね、おそらくね。イギリスの小説の起源を見ても最初はヒストリーとかそういう言い方をしていた。それがあのいかにも事実であるかのようにというか、我々はそれが事実かどうかということを実証性を持って示してほしいんだけど、そこはかなり曖昧なものだったわけで、それまでの文学は当然そういうものとして存在したんでしょうね。だから死者との解放っていうのも実際に見たんだかもしれないんだよね、その当時の人はね、あったわけで、ね、まあそれだからそれは本人たちがあの虚構なんだって言って意識して解説を書いたわけじゃないんだけども、
ではあの少し時代、はい、次の時代っていう感じでいきましょう。まあ面白いのはこのダンテを軸に考えると、ダンテはまああのカトリックなわけですね、それが次プロテスタントの時代、宗教改革を経てということで判明してたクリスマスキャロルが出てくるわけですけど、そこで煉獄ビジネスっていうのが出てくるんですね、はい、その辺をちょっと、
はい、でまあ、先ほど話した、新曲に煉獄っていうところが出てきて、で煉獄っていうのは天国に行ける非常に希望に満ち溢れたところっていうふうに、新曲では描かれてるんですけども、まあ、ちょっとこれ例外的かな、あの割とまだんで少数派でして、でむしろ教会では、煉獄っていうのは非常にほとんど地獄と変わらないと。で、ただ、地獄と違うのは終わりがあるかないかだけだというような、そういう教え方をしたんですね。でまあ、ダンテが影響を受けた、トマス・アキナンスは、煉獄の炎は地獄の炎と同じだというようなことを言ってまして、で教会としてはですね、その煉獄の恐ろしさというのを随分説くと、それでそれに対して、生きている人がですね、その死んだ人のために、まあ、お祈りをするとその煉獄から早く抜けて天国に行けるっていう、そういう、それは鳥なしの祈りっていうんですけども、そういう鳥なしの祈りっていうものが、まあまあ、カトリック教会の中で出てくる、まあ、煉獄自体が大体12世紀ぐらいに形成された、考え方なんですけども、その、まあ、死んだおばあちゃんのためにですね、一生懸命お祈りするとおばあちゃん早く天国に行ける。それで、まあ、生きている人と死んでいる人は、まあ、美しい共同体を作っていたというふうに、カトリックでは、まあ、教えてた。でそれがだんだん、まあ、エスカレートしてきまして、お祈りするだけじゃなくて、まあ、寄付をするともうちょっと早く行けるよとかですね、それから、まあ地獄の沙汰も金次第というあれがありますけども、ヨーロッパでは煉獄の沙汰も金次第で、あの教会に寄進すると早く行けるとかですね、その、まず、なんか異例のミサをあげると早く出られるとかいうようなことを、言い出して、 でだんだん金儲けの道具に、なっていったわけです。で特にでさらにですね、面白いのは、教会が、まあ、あなたは自分の、女房子供が死んだ後ちゃんと取りなししてくれって信じられますかとか、信じられなかったら生きてる間にお金払っときなさいって、そういう保険商品が打ちたんです。でそれに対して起こったのが、まあ、ルター、ルターっていうのはあの、まあ、高校の、世界史の教科書なんかだと、まあ、免罪符ですか、最近職友状っていうらしいですけども、その 食油場を売って、まあ、金儲けをしたんですけども、この煉獄もかなり大きなあのその部分を、占めてまして、でルターの95箇条の論題を読む と、ここに書いてあるんですよ、80何箇条かなんかに、まあ、教皇はですね、その煉獄にいる人を天国に、移せる、その煉獄の期間を短縮さしてですね、天国に移す力を持ってるなら、どうして、すぐ天国にやってくれないのかと、いうことを、言ってですね、それで、まあ、けしからんというふうに、言ってるわけです。で、まあ、イギリスでもですね、そういう、煉獄を批判するような、パンフレットが、ばらまかれたりして、で、とにかく煉獄は、金儲けの道具になっているということで、まあ、煉獄はないと。ルターは最初はその取りなしは金儲けの道具でけしからんというふうに言ってたんですけども、そのうちに、まあ、他の、周りの思想家たちの影響を受けて、まあ、煉獄の破棄っていうそういう、まあ、パンフレットですか、を出して煉獄になったらないというふうに、言い出したんですね。そうすると、カトリックは煉獄があるし、プロテスタントは、煉獄があるカトリックは煉獄があるというし、プロテスタントは煉獄がないというふうに言って、結局死んだらどうなるかまだ分かんなくなってきちゃった。で、まあ、ハムレットは、生きるか死ぬかそれが問題だというふうに、悩むわけですけども、そのセリフ少し見ていくと、死後の世界は未知の国だと、でそこ行って帰ってきたものはいないというふうに言ってます。でこれは、ダンテの場合は死後の世界は基地だったけど、死後の世界よく分かったんですけども、そういった、死生観が混乱してもう死んだらどうなるか、分かんなくなっちゃったと。で、まあ、それがまあハムレットの悩みだったというふうに、言える。
つまり亡霊というのは煉獄にいる人が、まあ仏教的に言えば成仏できないですから、そういう人が来るわけですね。
そうですね、その頃の、カトリックは、まあ、亡霊とは何かっていうと、煉獄で成仏できない人が、成仏できないという煉獄にいて、まあ、なんかちゃんと埋葬されてなかったとかですね、なんか悪い死に方とかして、で煉獄でなかなか抜けられないっていう人が、取りなししてくれよっていうふうに言ってくるのが亡霊だというふうに教えてたんですね。だから、プロテスタントは、その煉獄を否定するので、亡霊っていうのは悪魔の仕業であるというふうに、教えたわけです。でただ、ハムレットは亡霊が出てくるんですよ。ハムレットのお父さんの亡霊が出てくる。で、これが、どうも煉獄から帰ってきた亡霊のようなんだけども、で、ハムレットはですね、このルターのいた、ヴィッテンベルグ大学に留学してたということがハムレットには書いてあって、だから、まあ、そもそも、まあ、デンマークの王子なので、プロテスタントの国の王子であって、あと、ルターのいた大学に留学したということでプロテスタントのことを知っていたと。だから、亡霊が出てきた時にですね、俺は弟に殺されたんで復讐しろっていうふうに、言われるんですけども、で言われて、まあ、復讐を誓うわけですけども、後になってからひょっとしたらあいつは悪魔かもしれないっていうふうに悩み始めると、そういう話になってます、
ね、だからダンテの時はその実在だったんですよね、死者がね。
そうですね、
それがもう、ハムレット悩んじゃう。
なんかそう、だからか、死のあれだね、なんかその、ちょっとこの亡霊って怖くないっていうか、つまりもうそれは、まあ、実在でもあり、煉獄にいるから、普通の人としてこう、そういう姿をしてるわけでしょ、多分、うん。恐ろしいですね、つまりルネサンス以降、そのハムレットもそうだし、後で、まあ、時間があったら、クリスマスキャロルの話もしたいけど、恐ろしい姿で出てくるわけだよね、死者がね。でそれはそういう、なんだろう、もうちょっと迷えるものとして、宗教が変わったからとも言えるのかしらね。
まあ、ある意味やっぱ恐ろしい面っていうのは、まあ、怖い幽霊と、やっぱりその、悪い死に方したんで、非常にこう、おどろおどろしい格好で、出てくる幽霊もいれば、そうじゃなくて、自分の、まあ、遺族を気遣って出てくる幽霊も、いるのかなと思いますけど、
昔もそのダンテ以前
ダンテ以前の幽霊、 あのアイデアスにも奥さんの幽霊っていうのがあって、奥さんの幽霊とは出てくるんですけども、アイデアスはあのあれなんですね、その、まあ、トロイの都を、滅ぼされちゃって、で命からがらトロイを脱出しようとする。で、そしたらあの、まあ、一族で脱出するんですけども、奥さんとはぐれちゃって、それで、奥さんを探しにですね、もう一度トロイの都に、戻ってですね、こう、大声で探し求めていたら、そこにも奥さんが死んじゃってて幽霊で出てきた。それでやっぱり三度抱きつこうとして抱きつけなかったとか、そこでも出てくるんですけども、そこでは、まあ、最初はアイネースはこう恐ろしさに息を詰まらせるんだけども、奥さんの方は、優しく言葉をかけて嘆いてはいけませんということを言う。
それはあの死んだと思った人はそこにいるから恐ろしいん
だ
よ、
ね、あ、そうです。
姿として恐ろしくないですよね、不思議なことにね、あのそこがあのブレッサス行こうとか、あれ他の国の、例えば日本なんかだと結構恐ろしい、あの冥府に行ったら恐ろしいのですみたいなのよく、うん、まあ私が今あのちょっと思いついたのは、日本でもその冥府に行ってあのなその死んだ人に会うっていうのは神話の時代からね、もう一番古いのがイザナギの御事、イザナミの御事で、あのイザナミに会いに行くわけだけどね、そこでまああの行った方の恐ろしい姿を見てしまう、見てはいけませんっていうのに。大体神話とか物語ってのは何々しかいけませんって言われたら絶対にそれをやっちゃうわけです。で、それ、まあ、それが一つの神話になってるし、で同じのでもうなんかすいません、ちょっと話が飛んで、例えば同じようにしてはいけませんってそれを破っちゃう物語っていうのはオルテウスね、でユーリディケ、ユーリディス、ユーリディケにあの会いに行く、愛しくて会いに行くんだけど、まあ、その普通の姿をしてるわけですよね、美しいままでね、それを地上まで連れて帰って後ろを振り向かなければ連れて帰るんだけど、必ず最後まで絶対振り向いちゃうわけだよね。だけどその時の姿っていうのは恐ろしくない、うん、これはその死生観っていうか、その壊してるんだろうか、その姿自体は昔のままっていうのは、ね、他の神話だと結構恐ろしかったり、うん、あのあるいはルネサンス以降だったらあのハムレットの父親もまあちょっと驚々しく、また、クリスマスキャロルの周りもね、かなり恐ろしい姿が出てくるわけですね。でそこはもうかなり死生観の違いがあるとかね、
ちょっとそこら辺はその亡霊が途中から恐ろしい存在に変わってきたかどうかっていうのは、うん、ちょっとそこはまだ、詳しく調べてないんで分かんないんですけども、まああまり恐ろしくない亡霊っていうのも結構いるのかなって、まあでも日本人だと思うね、その家族を遺族を気遣って出てきた優しい幽霊っていうのは、うん、あそういう話があるんじゃないかな、
夢枕に立つとかね、うん、そういうのは別付けして、しかもそれをまあおじいちゃんおばあちゃんに聞くと普通のこととしてあの夢枕に出てきたりなんて、普通のそれこそあのフィクションであるとかないとかって本人は意識せずに、本人の体験としては大真面目にそういう話をするとか、実際に本人に行ったそこに本当に夢枕に普通の姿が出てきたわけだから、そうか、そういう幽霊もあれば恐ろしいものもある。でも地獄に仏教でいうのは地獄みたいなのあんまり描かれてたのもあんのか、
地獄キリスト教
で地獄あるけどさ、うん、そこでの死者がそんな、まあ、これはちょっと今回
ユリタンなんか結構こ
う、あ、恐ろしいから、
恐ろしい地獄の恐ろしさみたいなね、あおきましたよね。
なんかカトリックのそのジョイスの、うん、あのジョコカンビーズの肖像なんかでは、まあ、ジョイスなんか本人がカトリックのイエズス会に学校通ってるんですけども、地獄の恐ろしさを散々言われて、それで、まあ改心するからね。
なんか煉獄があれば、まあ、そこで取りなしでいけるかもしれない、うん、
そうですね、
煉獄否定しちゃうと、もうそこになったら終わりですよね。
だからプロテスタントになると、うん、もう救われるか地獄に落ちるかどっちかなので、なんかもう追試がないみたいな、
そ
ういう感じなんですね。それであとあの結局取りなしってものはなくなっちゃうんで、うん、葬式っていうのも非常に死んだ人のためにも祈ってもしょうがないんだと、で祈っちゃいけないんだっていうようなことになってきて、非常に簡略化されるわけですが、もう金儲けの道具になるのを否定しようとするので、簡略化されるわけですけども、そうすると、遺族としては悲しみの持っていき場がなくなっちゃう、それで、 これはグリーンブラッドが言ってるんですけども、ハムレットは、ハムレットシェイクスピアはハムレットを書く少し前に、息子のハムネットを亡くしてる。でハムネットを亡くした時に、そのプロテスタントの、その葬儀の簡略化に直面しただろうというようなことを言ってるんですね。でこの、ハムレットの、父親の亡霊っていうのも、まあ、復讐しろっていうふうに、言って出てきてるんですけども、最後に言い残した言葉が、Remember me と、俺を忘れるなっていう。でこれは、この、ここに上がってる訳ではちゃんと私を忘れるなってなってるんですけども、訳によってはその復讐っていうことを踏まえて、俺の言葉を忘れるなって、要するに復讐しろっていうその言葉を忘れるなっていうふうに、まあ、補って訳してあるんですけども、それは間違いであって、復讐しろってことを言ってるんじゃなくて俺のことを忘れないでくれって、ね、それ、実は取りなしを復讐を求めてる亡霊とそれ取りなしを求めてる亡霊が、ハムレットのお父さんの亡霊の中に一緒になっちゃってるということが、グリーンブラスが指摘してることですけども
なんか深いな。でもね、深いね。だからアメリカのピューリタンとかね、やっぱりその地獄に落ちるの怖いし、うん、だから救いを確かめるためにはとにかくひたすら勤勉に働いて、それで贅沢は一切しないで、うん、そしたらだからお金が儲かっちゃってしょうがないよ。それ贅沢しちゃいけないからまた投資しちゃったりとか、
それで資本主義
の話なんですね。で煉獄が否定されて、そうすると、まあ、亡霊が出てこないはずだったのが、まあ、ハムレットが出てきて、まあ、悩む話なわけですけど、その後王政復古で煉獄の存在は否定しつつも死者の霊としての亡霊の存在を積極的に認めるようになった。ここもなんか面白い。
結局プロテスタント亡霊は悪魔の仕業だって言うんですけども、やっぱ民間レベルではやっぱり亡霊って出てくるんですね。やっぱりその幽霊の話と後を絶たなくて、それで、まあ、プロテスタント教会としては最初はそれはもう悪魔の仕業だ、あるいは悪魔の仕業か本人の妄想か、あるいはカトリック教徒が、芝居を打ってるんだ、その3つだっていうふうにプロテスタントは言ってたんですけども、ただまあずっと亡霊の話の後を絶たないという。でそのうちにですね、まあ、イギリスではピューリタン革命っていうのが起きて、それ で、非常に、ラディカルな新宗派、レベラーズとかディガー水平派とかなんか、そういう、ランタースとかそういう非常にラディカルな新宗派が、いくつか出てきまして、でその中にはその、まあ、それぞれの宗派を統一した教義って持ってたわけじゃないんですけども、その中にこう特にラディカルな指導者の中にはですね、死んだらそれでおしまいだっていうようなことを、言い出す人がいたんですね。そうすると、イギリスの国教会としては、カトリック相手にしてる場合じゃないと、死んだら終わりだって言われちゃったら、その、地獄の恐ろしさとか解いてもですね、何もならないということで、そのむしろ、亡霊の存在っていうのを認めて、その、生きている遺族のためになんかその、メッセージを持ってくる亡霊の存在っていうのを認めてですね、その、まあ、来世はあるんだとか、それから最後の、審判はあるんだっていうことを、教えるために、亡霊を利用するように変わってきたということがあります。
は結構そのゴーストストーリーだとか、
そうです、ね、
高齢会、
あ、そうそうそう、
霊を、
まあ、
呼び出す、そういうのも流行
って
っていう、それはもう19世紀ね、随分科学の進歩した頃でも
流行ってるし、アガサ・クリスティなんかメンドリーとか、セアンスっていうないことね、そういう高齢会をやるようなパーティーで実際に人が死ぬなんていうのはたくさん出てくるので、多分そういうのは流行ってたんでしょうね。
ですからディケンズのクリスマスキャロル
っていうのはそのあれもメッセージだよね。 ただあれは要するに出てくる幽霊っていうのはこれさすがよく読んでるなって東京さん思ったのは、あそこで実際に出てくる幽霊っていうのは1体しかないわけですね。マーレーっていうね、マーレースクルージがもっと一緒に働いてた仕事仲間ですよね。でこれがあれは多分永遠に救われない亡霊なんだけど、メッセージを伝え、つまりそんなに強欲にクリスマスも祝わずにお金儲けだけをしてるとこんな姿こんなとこになっちゃうぞってことを言いに来るわけだよね、周りこんなね。で普通日本人はそういうキリスト教的な世界観ってわからないから、クリスマスキャロルには3体の幽霊が出てくるその後と思ってるけど、その後出てくるのは幽霊じゃないんだよね、あれはね。あれはね、英語では多分ゴーストって言い方は知って
る、全部ゴースト
だけど、多分スピリッツっていう言い方の方が多かったんじゃないかと思うんですよね。だけどあれは亡霊ではないんだよね、あれは精霊みたいな、過去、現在、未来、ちょっと不思議な形をした、過去のなんかね、こう帽子をかぶったのとか、現在のゴーストとか、あれはなんだろうね、バッカスみたいなね、こう姿をして、あれはですから亡霊ではない。それちゃんと説明し分けてますよ。ただ未来の幽霊って我々言っちゃうけど、あれはなんか死神みたいな姿をしてるけど、あれとは違うわけですよね、マーレーの霊って、
マーレーの霊っていうのは、幽霊として出てくるんだけども、ただその描き方っていうのが、最初非常に恐ろしい感じで出てくるんですけども、なんか全身にですね、向こうの幽霊とかで鎖を巻きつけられてたりするんだけども、その鎖の形が、生きてる時に金儲けばっかり考えてたんで、その貯金箱とかそういうのいろんな形で非常に偶意的な、過剰に偶意的な鎖を巻きつけられてるんですね。そうすると読むも方としてはこれ本物じゃないだろうみたいな、そういう印象を受けるように書いてあって、結局これはゴーストストーリーのパロディーになってる。でディケンズの前の時代から、18世紀の、1760年ぐらいに、国連の亡霊騒ぎというのがありまして、でこれは何か、これ偽の亡霊騒ぎがあったんですけども、ロンドンの、ある家でですね、夜中になると物音がすると。でこれはまあ普通ポルターガイスト現象って言われてるようなものなんですけども、向こうだとポルターガイストの幽霊として考えてたようで、それで、でそれの原因何かっていうと、そこの、家主はですね、前にその家を借りていた、夫婦というか内縁関係の男女がいて、でその、女性がですね、その内縁の夫に殺されたんだと、でその幽霊が出てきてるんだというふうに、言ってですね、それで、それが、大変な評判になってですね、ロンドン中から、みんな見物に来ると。それでその家主は、お金を取ってですね、入場料を取って、それで、その高齢会をやってって、でその高齢会のやり方というのがおかしいんですけども、その例はですね、なんか音でなんかノックの音だけ聞こえてくると。で、イエスだとコンって言って、ノーだとコンコンと。でその幽霊はファニーリンズっていう女性の幽霊ということになってるんですけども、あなたはファニーリンズですかちょっとコンと入ってですね、あなたは病気で死んだんですかちょっとコンコンとかって言って、それで、そういうことをやって、私はその、内縁の夫に殺されましたということが分かるっていう高齢会を、しょっちゅう開いてた。で、そのうちに調査委員会とかできまして、で調査した結果、結局そこの家の娘がベッドの下で傷しかなくてコンコンってやったのが、バレたと。でこれが、結構国会議員ですとかですね、あとサミュエル・ジョンソンっていう、分断の大御所とかが、それに見に来たりして、ロンドン中を巻き込んだ大騒ぎだったんですけども、イカサマだってことが、分かると。で でこの事件について、これはクリアリーという人が言ってるんですけども、これは何を意味してるかっていうと、そこでその亡霊がもう信じられなくなっちゃったっていうことではないと。でその後もですね、亡霊は信じる人はいたし、それ以前から、幽霊なんていないっていうことは人はいたんだけども、これが象徴しているのは、幽霊のエンターテインメント化だっていうふうに言ってます。だから大体その頃を境にそのお化けを楽しむ、まあ、幽霊屋敷ホーンテッドマンションとか、そういうのが、そのエンターテインメントとして、出てきた。でディケンズも、クリスマスキャロルも、まあ、その流れの中にでイギリスでクリスマスになると幽霊の話ゴーストストーリーをするんですね。あとついで言いますと、イギリスではあの幽霊は冬にしか夏には出てこない、花火と幽霊はあの冬のものでなぜかっていう と、日が長いから夏には出てこれない。花火も打ち上げても日が長いからだから日本と逆になる。あ、
まあ、あのでもエンターテインメントになるっていうところはやっぱりまだあんまり信じてないから、うん、あのダンテの時代とかと比べると、
ね、その頃、なんかファンタズマゴリアって言って、幻灯機で幽霊を映すっていうそういう見せ物が、流行るんですけども、でそれはもう最初からやる方としてはこう見せ物だっていうふうにしてやる。ただ、見に来た人は本物だって信じた人が結構いたっていう、
うん、そあのですから やはりあのディケンズの描き方としてはこれが真実だっていうよりはこうもうあからさまに言われてたんですよね、こ, うあのこういうことになっちゃうから今しっかり生きろよっていうそういう教訓ですね、その辺がやっぱりその昔の幽霊ものとは違ってるかなっていう感じですけど、はい、ここまで時間とかいいんで、あの
現代行きましょう。
ディケンズまで来ましたが、現代だともういよいよ、ね、あのそもそもキリスト教との聖書のことを時期通りには信じられないですから、はい、本当に死というのは、まあ、全ての終わりだということで、それをどう受け止めるかみたいなことですね。はい、その辺でこの3人の参加を選んでいるわけですけど、何かありましたか。
あの野村さんに話してもらわなきゃいけないけど、現代だとだから幽霊って形で出てこなくて、なんか死んだらもうなくなるんだろうけど、なんかその存在感が神話力みたいに存在してるっていうのがモダニズムあたりにありますよね。ウルフもそうだし、フォスター の, あのインドへの道のムラフィーさんが死んでるんだけど、なんかその神話力として存在してるみたいな、そういう見方ってないですかね。どうかしら、だから幽霊ってのはもう多分信じてないんだと思う。
ジョイスのユリシーズ の, あの第15相話にはお母さんで、うん、あれはもう完全にそのなんていうかあの非現実の世界として描かれているところが出てくるんですけども、それ以外ではこの幽霊っていう形ではなくて、なんかふとした時にそのあの思い出が蘇ってきたとか、そういうような形で、まあ、死者との出会いっていうものが描かれて、でウルフの、東大へっていう小説は、非常に変わった小説で、主人公は、ラムジー夫人なんですけども、ちょうど小説の真ん中とかで亡くなっちゃうんですね、主人公が真ん中小説のちょうど真ん中で亡くなっちゃって、でその後はその、画家のリリー、これが、まあこのラムジー夫人とはウルフの母親のホテルになっていて、で、リリーっていうのは小説の中では、血縁関係ないんですけども、ウルフ自身が、モデルにしたようなところがあるんですけども、小説の後半になるとその、ラムジー夫人だってその、みんなを一つにまとめるとってもあの、力があったといいますか、非常に、
気配りのある優しい人で、バラバラになるみんなの心を常にいつも一つにまとめてくれた人なんですけど、そういう人が亡くなっちゃって、まあ、みんなバラバラになっちゃってる、形になる中で、まあ、絵を描きながらですね、そのラムジー夫人のことを考えてると、まあ、ふとその全く何気ない光景なんだけども、ラムジー昔ラムジー夫人が、いる前浜辺でですね、に出てラムジー夫人が、手紙を書いてる前で、そのリリーと、まあ、リリーと犬猿の仲だった、まあ、ターズニーっていう若者がいるんですけど、なぜかその時だけ2人こう仲良く石を投げて水切り遊びをしたってところが、蘇ってくるで、まあ、そういう人蘇ってくる瞬間っていうのが、ある種の出会いっていうか、でそれが、まあ日常の中にある小さな奇跡とか、そんなような言い方を、暗闇の中ですられた街とか、そんなような言い方で、それが、まあ、宗教的な啓示に変わるようなものとして、まあ、ブルーは捉えてた。
結局ウルフも、まあ、ジョイスも信仰はなかったですね。
ジョイスの場合は、まあ、厳格なカトリックの教育を受けて、でさっき言ったようなその地獄の説教の神父に、散々、叩き込まれて、その、まあ、ちょっとこう、まあ、悪い遊びを覚えてですね、罪の意識を感じていたところに、通っていた、学校でその罪を犯すと地獄に落ちるということで、地獄の恐ろしさを延々と説かれて、それで、まあ、改心するわけですよね。改心して、貧困法制になるわけですけども、そしたらあとその聖職者にならないか、お坊さんにならないかということを誘われるんですけども、そうすると今度それにはなれないということに、気づいて、まあ、芸術家を目指すというのが、その若い芸術家の肖像という、話なんですけども、まあ、ウルフの場合は、もともと両親が信仰を捨てた人で、このただこの両親は信仰を捨てるときに、まあ、随分苦しんだということが言われてますけどね。
それからブルースとですね、これについては、
ブルースとも、両親はあまり信仰のない人だったんで、そこら辺の、葛藤は、なかったんですけども、でプルーストの場合はですね、まあジョイスとかウルフに加えて、まあ、パクとした瞬間にその、死んだ人の思い出が蘇ってくるっていうのがあるんですけども、それでその、まあ、ジョイスも、まあ、ウルフもですね、そういった形で、まあ、死者の存在があるんだと、死者、死者っていうのは生きているものに影響を与え続けているんだっていうのは、そういう考え方だったんですけども、プルーストはそれに加えて、そのうちに忘れちゃうっていうことを言うんですね。でだんだん、忘れてきちゃうと。で、失われた時を求めてでは、まあ、語り手の私、一人称で語られてるんですが、私もまあ恋人のアルベルチームが、途中で、失踪して、で、事故で死んでしまうと。で、で最初すごく悲しむんですけども、でその後ですね、まあ、アルベルチームと一緒にそのブルーオインの森を、散歩したのブルーオインの森に行って思い出して、非常にその、秋の光景美しいというふうに感じるわけですね。でそれは、アルベルチーヌと一緒に散歩したからそういうふうに感じるんだろうというふうに思ったんだけれども、よく考えてみるとそうじゃなくて、もう少し忘れかけてて悲しみが薄れてるからそういう気持ちになるんだということを言ってる。それから、アルベルチーヌがいなくなったことによってですね、なんかアルベルチーヌがすごく素敵な女性に思えてきた。でそれも、実際に生きてた時にはありえないような、アルベルチーヌっていうのが心の中に、描かれてくるっていうのは、やっぱり忘れてくることによって理想化されてしまってるんだ。でそういうことによって、まあ、ダンテのベアトリーチを批判してるということが、言えるのかなと。
まあ、 忘れることが
そうですね
癒し
そうですね、でただそのプルーストの、まあ、すごいところって言いますかねその忘れるから全ては虚しいんだっていうようなことではなくてですね、その愛することもそのあの素晴らしいことだしでしかし忘れるっていうこともやっぱりそれ一つの人生にあることなんだっていうそういう、まあ、人生のいろんな側面っていうのを全てその描き出そうとしてるところが、プルーストのすごいそうなんじゃないです
か。ありがとうございます。ということでこんな感じで多分できたんですが、どうですか、さんから何か
聞こえてくるんですか。あの、いや、あの、昔一緒に住んだ頃は、つまり、はい、学者として見たことがなかったので、
はい、ああ、はい、
これ読んでびっくりした。
はい、
あの、ということで、これから道化先生と
呼ばれて、この本でこう、
本日は、雨の中ですね、お集まりいただきまして、どうもありがとうございました。で、まあ、この、本ですね私が、この年になって出した最初の、著書で、まあ、これまでの、まあ、私の研究の、まあ、集大成というふうに言えるかと思うんですけども、まあ、一般の方に読んでいただきたいという思いで、書いたんですね。でそういう意味で、今日、こういう形でですね、トークセッションを、開くことができて、まあ、作品者の青木さんそれから熟道の、方のご尽力でですね、こういう、セッションを開き、また、斉藤さん、上岡さん、まあ、普段大変忙しい中もですね、まあ、昔の吉見ですね、ご協力いただきまして、そして、まあ、今日お集まりいただいた皆さんですね、最初その青木さんからトークセッションやりませんかって言われていいですよって言ったんですけども、いいですよって言ったもの人集まるのかなって、ね、まあ、半信半疑というよりも、まあ、ほとんど義の方に傾いてまして、でだこれ学生をちょっと買い出すかなと思って見たら、1人1000円って書いてあるんですよ。そうするとそこやっぱりただで買い出せないあとでキャッシュバックするんですね、10人借り出して1万円とかって考えてたんですけども、そしたら、途中の段階で、まあ、結構大勢、その申し込んでくださっているということを聞きまして、まあ、学生には声かけずに、済んだわけですけども、本当にこんなに、大勢の方にですね、来ていただいて、感謝しております。どうもありがとうございました。